はようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ということで今日は土曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しをしていきたいと思います。本題に入る前に少しお知らせをさせてください。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。ノートでの図やグラフを交えたテキスト配信に加え、音声配信もノートでお聞きいただくことができます。目で見て耳で聞く、一度で二度おいしいためになる有料コンテンツを配信中ですので、概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらから参加ください。またスタンド FM の方ではノートの音声配信の身を切り取ってメンバーシップ配信もしておりますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。ということで今日は土曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しをしていきたいと思います。まずは先週土曜日の放送、シャープ911コメント返し、信用保証協会の役割と日々の努力の価値の会でコメントいただきました。まずは松井さんです。コメント返しありがとうございます。今年は子供の送迎や練習不足でエントリーするか悩みましたが、やはりここだけは続けたいと思いエントリーしました。12月13日まで約5ヶ月、記念すべき40回大会、タイムは狙わずしっかり走ることをやっていきたいですということでコメントいただきました。松井さんありがとうございます。いやー、このね、エントリーするかしないかっていう話は、青島太平洋マラソンね、松井さんが、ずっと最近出ておりますけども、この青島太平洋マラソン、宮崎でね行われる大きなマラソン大会ですが、こちらの方にエントリーするということで、いやー今年もねまたエントリーしていただけするということで、非常にまだ僕もね楽しみだなというふうに思いますけどもね。やっぱりこうね、いろんなこう今ねお子さんもいらっしゃいますし、まあそういったこともね、まあお仕事の関係もあるでしょうし、なかなかね練習ねできてないっていうところはあると思いますけども、まあ僕このすごく大事だなと思ったのは、やっぱりタイムを狙わないでしっかり走り切ることっていうこと、これも大事だと思いますね。まあもちろんマラソンをやっている以上はね、やっぱタイムっていうのをね、目標タイムって設定することも大事なんですけども、まずはねフルマラソンですよね、多分ね。フルマラソンですから走り切るということ、ここをね、目標に掲げても僕は本当全然いいと思うんですね。うん。だって、フルマラソンね、エントリーしてもね、ギブアップ、リタイア、途中でリタイアする人もね、たくさんいらっしゃるわけですから、その中でまずはね、タイムではなくて走り切るということ、ここをね、大切にしていけばいいかなと思いますし、まあね、こうやって、やっぱりお子様もね、大きくなってきてますし、マラソンねしているお父さんの姿見たら、自分ももしね、もしかしたらやりたいなっていうふうに、ね、言うかもしれませんし、まあフルはね無理としてもね、5キロとか3キロとかね10キロとかいろいろありますから、はい、多分あると思いますんで、そっちもね、なんかそれまたそれでね思い出になるのかなというふうに思います。まあ無理はしちゃいけませんけどね、はい。でもいずれにしてもね、まあ記念すべき40回大会でございますから、無理をせずね、走り切ることを頑張って、これからねまた練習していただければいいんじゃないかなと思います。はい、松井さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして春プリマベーラさんです。お幼い先生おはようございます。コメント返しありがとうございます。信用保証協会の誤解、できることなら代弁祭も債権者の立場にならないでいいように企業の経営者と一緒に伴走してくれる、それが分かっているだけでとても大きな味方になると思うんで、バレる嘘やごまかしはやめて誠実さを見せることが大事ですね。幼い先生に嘘やごまかしを見破られないように気をつけますということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。ね、そうなんですよ、保証協会ってね、やっぱ債権者だというふうに思っている方がね、たくさんいらっしゃるんですね。まあこの先々週の放送でもねお話はさせていただきましたけども、やっぱりその代弁済した後に僕らはその債権者ということに初めて僕らって信用保証協会ねなるんですね。なので、まあ、それまではね、まあ、それまでは僕それ以降もだと思いますけども、やっぱりね、企業さんと一緒に走るっていう、その伴走するっていうこと、これをね、やっぱり忘れちゃいけないなと思うんですよ。うん、だってね、事業されてるね、企業さんであればなおさらそうであって、 なので、じゃあどうやったらその、ね、事業をうまく回していけるか、つまり稼ぐ力、利益を取れるかっていうところを一緒になって考えていきましょうよっていうところですよね。そこがやっぱり僕は保証協会の立場であり役割なんじゃないかなというふうに思うんですね。なのでやっぱりこう誠実さ、お客様にはやっぱ誠実さってもちろん大切だと思うんですね。やっぱりこう嘘つかれたりしまうと僕らもその手打つ、僕らもってダメなんだ、信用保証協会もなかなかこうね、打てる点が限られてきちゃうじゃないですか。なのでやっぱそこは、嘘とかごまかしはしない方がいいですし、はい、まあ、やっぱり、なんでしょう、信頼ですよね。やっぱりそこがね、やっぱ信頼関係にやっぱり傷がつくんで、そういうことはしない方がいいかなと思います。はい。僕は、には見破られないように気をつけますって、おっしゃってましたけど、多分そういうね、春さんはそういった、ね、嘘でやってることとか、ごまかしとかはしない方だなというふうに思っておりますんで、はい、安心していただければなと思います。はい。春さん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、ごとけん先輩です。幼い先生、コメント返しありがとうございます。確かに金融知識の学びって自分から動かないと学習するチャンスが少ないですもんね。幼い先生の放送やノートメンバーシップで触れる機会が増えています。いつもありがとうございますということでコメントいただきました。ごとけん先輩ありがとうございます。おっしゃる通りでですね、やっぱりその、まあ、金融知識ってやっぱりこうちょっとこうとっつきにくいところありますし、いざやっぱ自分ごとになった時にね、初めてこういろいろ調べるっていうことはあると思うんですね。ただやっぱりその自分ごとになる時は大概このお金の時でピンチな時が多いわけですよ。なのでそうなってしまうとやっぱり冷静な判断もできなくなってしまう可能性が極めて高いということがあるんで、ですからこう日々のね、僕のこう音声配信とかも含めてですね、金融のこう知識いろいろこうね、配信している方がたくさんいらっしゃると思うんです。まあ、そういった方々のこうお話をまあ聞いたりとかですね、するということは大切かなと思います。まあ、そういう意味ではね、ごとけん先輩ノートのメンバーシップピットクルーになっていただいておりますんで、まあ、ある意味より深いね、無料配信よりもより深いこうお話させていただいておりますから、戦略の話であったりとかね、まあ、昨日もそうでしたけど、ね、ランチェスター戦略っていうのをじゃあ具体的にどうやって地元をね、定食屋さんに落とし込んでいくかって、こうなんかね、ランチェスター戦略っていうとですね、すごくこうキラキラしたように思うんですけど、実はそんなことなくてですね、本当に泥臭くやっていくっていうのがですね、はい、やっぱり、僕らの仕事かなというふうに思ってますので、ぜひまたね、引き続き、メンバーシップでも結構でもそうですし、こういう通常放送でも、ね、またためになる知識、ためになる放送ね、どんどんやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ごとけん先輩、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、日曜日の放送ですね、シャープ910コメント返し、中小企業を救う信用保証協会の社会貢献と役割の会でコメントいただきました。まずは、宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。幼い先生、1週間熱く語っていただき本当にありがとうございました。ともかく幼い先生のことが私なりに理解できましたし、大変勉強になりました。最後の金曜日の配信もかなり遅くにコメントさせていただきましたが、それが私の思いです。ともかくたくさんの方に聞いてほしいです。ありがとうございましたということでコメントいただきました。宮古さん、ありがとうございます。本当に1週間逆にこちらもお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、保証協会のことね、少しでも一人でも本当に多くの方に、聞いていただきたいなというふうな思いもあったんで、ちょっとね、熱く語らせていただいたということでございます。本当にその事業者さんがですね、やっぱりこう、お相手ね、お金借りるときにお相手になるのはやっぱ金融機関さんがメインだと思うんですね。なので保証協会ってその裏にいるというふうな感じがするんですけども、実はそうではなくて、保証協会の方にもですね、ご相談していただいても全然僕はいいと思うんです。まあ、ただとはいえね、約3000人いるその全国の信用保証協会の職員がですね、全員同じ方向を向いているかというと、そうでもまだまだそんなことはなくてですね、僕らがやってきたようなこと、でだし、僕がやってきたような熱い思いを持っている保証協会の職員もいますけども、でもまだまだですね、やっぱり先に銀行さん行ってくださいっていうふうな話をですね、する職員さんもいらっしゃるんで、まあ、そういった時はですね、また僕に DM いただければ、まあ、僕が知っている保証協会であればですね、いろいろこう もあのつてはね使えるかなというふうに思ってますので、ぜひそういったもし、があればですね、またよろしくお願いしたいと思います。はい、宮子さんコメントいただきましてありがとうございました。それから春、続きまして春プリマベラさんです。幼い先生おはようございます。コメント返しありがとうございます。常に債務者と債権者の真ん中に立ち続ける信用保証協会の動き方を知ると、本当に大変な仕事だというのが分かります。その上でやはり一番は相手は人だということ。幼い先生の本音も聞けたことで信用保証協会について深掘りができました、ということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。このね、立場の本当に大変なことをこの春さんがね、分かってくれてるの、僕はめちゃくちゃ嬉しいなと思うんですよ。債権者と債務者の間にいるっていうこと、これだから両方のことを聞けるんですけど、両方聞くとですね、やっぱりお互いの言い分はやっぱ分かるんですよ。ただどっかで折り合いつけなきゃいけないっていうのがあるんで、それが僕は保証協会の役割だなというふうに思うんですね。だから保証人という立場ですから、僕はどっちかというとその、ね、中立守りつつも、やっぱり債務者さんはやっぱり債権者さんよりもね、やっぱり情報の非対称性という情報も、持ってませんし、やっぱりこうどっちかというとお金貸してる方が有利だわけですから、だから債務者さんに寄り添うようにはしてたわけですけども、それは今でもそうですけども、ただいずれにしたってですね、その春さん書いてくれてる通り、やっぱ人なんですよ、相手が相手は人なんですよ、ロボットじゃないんですよ。ですから生成 AI でもないんですよ。だからやっぱり誠実に対応することっていうことが大切だなというふうに改めて僕もそういうふうに思います。はい、原さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして松田さんですね、コメント返しありがとうございます。中小企業診断士の役割と生きがいの大切さ、幼い先生の熱量と取り組み姿勢は素敵です、ということでコメントいただきました。松田さんありがとうございます。嬉しいですね。本当に診断士もですね、僕はそのよくこの中小企業診断士だけじゃ飯食っていけないっていうふうな話はするんですけども、でもね、僕はなんだろう、ちゃんとやり続けてる、誠実にやり続けていることが大切だなと思うんですね。短期的にこの中小企業診断士っていう仕事はですね、僕成果が出ない仕事だと思ってるんです。もちろんその、前もお話ししましたけど、中小企業診断士の資格を持ってる約6割は企業内診断士といって、例えばそのサラリーマンとかね、OL やりの、というふうにお給料もらいつつ、診断士としてその会社の中で役立つような、そういったこう役割になっているというのが、中小企業診断士、ほぼ半分以上なわけですよ。一方で僕みたいにこう独立してね、中小企業診断士としてやってる方って残りの4割なわけですよ。ですけども、やっぱりね、この割合が物語ってるように、単体じゃ飯食っていけないっていうのはもちろんそうなんです。ただこれはやっぱりなんだろう、お客さんを知らないっていうことももちろんありますし、単独の独占業務じゃないんですね。税理士とか弁護士みたいに独占業務じゃないから難しいっていうことはありますけど、でも僕はね、中小企業診断士って、すごくやりがいある仕事ですし、放っていけばですね、実はたくさんあるんですよ。例えば最近僕がいただいた仕事ですと、産廃の、産業廃棄物運搬業ってあるじゃないですか。あれ許可必要なわけですよ。ただその許可を更新、5年ごとに更新しなきゃいけないんですけど、その更新するために要件があって、その中の財務要件、つまり決算書の要件があるんですね。その決算書要件が3期連続で、特定の条件を満たさなくなると、中小企業診断士が診断したそのお墨付きをもらわなければいけない、つまりその経営改善計画書を書いてもらわなければ更新できませんよっていう、そういうお仕事があるんですね。でこういったものも、僕はそのやっぱり財務得意ですから、そういったお仕事ね、この前も受けましたけど、行政書士の先生から依頼を受けてですね、こういうの書けますかって言われてですね、全然それを全然できますよって話して、行政書士の先生と一緒にね、その企業さん行っていろいろヒアリングしてきたりとか、しましたし、でそれでまたね、絵を描くっていうことも しましたし、だからそういった仕事がね、実はあるんだよっていうこともですね、多分その企業内診断士の方ってなかなかやっぱりそこまで掘ることはしませんから、あまりしないのかなというふうに思いますし、ただ僕はそういったこう、例えばその許可を取るために、そのやっぱ診断士 そういったね、診断が必要だというところとかもね、そういった需要もあるということをね、あるんでですね、全然僕は、これで仕事としてやっていけるんじゃないかなというふうに思うんです。ですからやっぱそのやっぱ生きがいっていうか、なんかやりがいっていうかですね、はい、僕はその診断士っていうのは一生続けるつもりでいますんで、はい、ぜひね、また松井さんもね、もしそういったこの相談があれば、はい、独立する時も結構でございますし、もし ちろんね、今の相談の会社職場でのお悩みでも結構ですし、はい、DM いただければお相談になりますのでよろしくお願いします。コメントいただきましてありがとうございました。続きまして月曜日の放送ですね、シャープ913、2026年6月目標振り返り会の会でコメントいただきました。まずは松田さんです。6月は1日に父親が脳梗塞で倒れ、九死に一生を得た忘れられない月になりました。あ、そうなんですね。自分の体は自分のものではなく自然のもの。今年の青島太平洋マラソンは走らないつもりでしたが、やはり今年、今自分の体が動くうちにリハビリを頑張っている父親にエールを込めてエントリーしました。日々コツコツと積み上げること、今ある時間の中で努力しますということでコメントいただきました。松田さんありがとうございます。あ、大変でしたね、6月。お父様はね、脳梗塞で倒れたということで、まあ本当にね、脳梗塞って本当に突然ね、やっぱり、なるもんですから、まあ、僕のね、おじいちゃんも脳梗塞で倒れてですね、病院に運ばれたという経験があるんで、やっぱこれ本当に気持ちは分かりますね。で、本当だからそういうのがあると、身近であるとね、やなんか本当にね、生きていることが当たり前だってやっぱ思っちゃダメなんですよね。やっぱこう生かされてるっていうことですよね。だから本当に松田さんがね、その自分の体は自分のものじゃなく自然のものって書いてくれましたけども、まさに本当にそうだなというふうに改めてやっぱり身近な人がね、こういうふうなことを起きると感じるなって思います。そういった意味でもお父様のためにもね、青島太平洋マラソン出るっていうのはなんかすごい、これ僕も大きなこう一つ目標になったなっていうような感じがしますね。うん、ですので、まあそこも含めてね、日々コツコツと青島太平洋マラソンに向けてまたね、積み上げていく、練習していくっていうことも大切だと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、松田さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして三上由紀さんです。長内先生、配信ありがとうございます。ボーリングの件、事前にカレンダーに入れておくというのは良い考え方ですね。ついつい後回しにしてしまうこともカレンダーに入れて可視化できるようにしておけば、記憶の隅に追いられることが少なくなるように感じましたということでコメントいただきました。ゆきさんありがとうございます。本当そうなんですよ。なんかね、ついついやっぱりこう後回しになっちゃうっていうことは、やっぱりね、その思いついた時にちゃんと入れておく、スケジュール入れておくということが本当大切だなというふうに僕は思うんですね。だから僕はね、一応ボーリングの予定はね、あれですね、スケジュール、今月はね、スケジュールに入れててですね、いつだったっけな、19日だったっけな、そうか、19日日曜日にね、一応行くという予定は つけてるんですよ。うん、なので、まあ、この日に行ければいいかなというふうに思ってますけども、まあ、もちろんこの通り行かない、突然なんか予定入ってくるとまた変わるんですけども、はい、一応予定にはちょっと入れておいているというところでございます。はい。やっぱカレンダーに何か入れておくとか可視化できるってことは、やっぱいいか、人の記憶ってね、やっぱり忘れちゃいますから、はい、その時に思いついた時にパッとね、なんかタスクでも何でもいいんで、入れておくことが大切なんじゃないかなというふうに僕は思います。はい。ゆきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、ごとけん先輩です。目標共有ありがとうございます。僕も年間目標の一つマラソンが近づいていますが、腰痛で走れてません。やはり定期的な振り返り、カモさんもおっしゃっている通り大切ですね。頑張りますということでコメントいただきました。ごとけん先輩ありがとうございます。いよいよね、マラソンのメルボルンでのマラソン、エアチケットもね、取られたということで、結構格安で取られましたよね。なんか13万ぐらいで取られ、今この時期に13万はめちゃくちゃ安いなと思って、まあ、シンガポール経由とはいえですね、安いなと思って、だって JAL もですね、僕取ろうと思った時でいくらだった、20万ぐらいもしてましたからね。だからちょっとそれもあって断念はしたんですけども、なので、ぜひね、僕の分までと言えばおかしいですけど、走っていただければなというふうに、今年もね、フルマラソン走っていただくという、今年なんか土曜日と日曜日にね、分かれて、で日曜日がフルとハーフかなっていうふうに分かれたというふうな感じがありましたけども、ぜひね、フルマラソン、今年も完走を目指して頑張っていただければいいんじゃないかというふうに思います。はい、小手健先輩コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、今日最後のコメント返しですね、シャープ914、あなたのその失敗、実は武器になりませんかの回でコメントいただきました。まずは春プリマベラさんです。長内先生おはようございます。昔を思い出すといろんな失敗ばかりでしたね。でもそれがあったから今の自分が形成されているのもありますよね。国際ロマンス詐欺もその一つだからこそもっとお金の勉強しようと思いました。あえて失敗に飛び込まなくてもいいと思いますが、経験することで次に活かせることがあるんで、挑戦することは大事ですねということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。そうなんですか、この国際ロマンス詐欺の件って何かあったんですね。いや、 あれもね本当にだから分かんないですよ詐欺って どこからどこまでが詐欺か本当分かんないねっていうのもありますしだから詐欺なんでしょうけども、はいまあ、そういった経験とかもね、まあ、僕は失敗も経験だというふうに言ってますけども、うん、やっぱりこう記録に残すことってすごく大事だなっていうことはですね改めて僕もそういうふうに思ってますしそれがね後々やっぱりこう自分が何か人前で話す時になった時にですねこういうこれもストーリーになるんですねこういう失敗したとでもこういうふうにやったでも今僕こうやってや今や いますよねみたいなですね、うん、こんな失敗した人間でも今こうやって喋れるようになってるんですみたいなですねだからそんな感じのものもネタとして持っておくってことは大事かなと、うん、いうことなんでやっぱそれもね含めて、まあ、経験することって大事だなというふうに 思います。はい、原さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。幼い先生、昨年の空港からの幼い先生の動画を覚えています。そうなんですね。空港いろいろと歩きながらでしたよね。私はこんな大変な時に動画がなぜ撮れるんだろうと思った記憶があります。今日のお話でつながりました。過去の失敗経験私もたくさんありますが記憶はだんだんと薄れていきますよね。記録に残しておけばよかったのことを今更ながら思いますということでコメントいただきました。宮古さんありがとうございます。あ、そっか、宮古さん見てたんですね。成田空港でパスポートなくした時のやつ。ね、本当嫌だ。今だから笑い話でね、で見つかったから良かったですけども、本当僕はもう正直ですね、もうあの時もどうしようかなと思って、もう、いや、これどう、絶対どっか、あれどこ行ったっけなと思ってね、結果的にそのバスの、羽田から成田に行くバスのですね、棚の上に忘れて、カバンごと忘れていたというですね、そういうカバンごと忘れるかなっていう話なんですけども、ね、やっぱり棚の上を置くのは危ないなと。もう一個、結局、スーツケースあるじゃないですか。スーツケース持ったから、もう一個のね、手で持つ側のカバンを忘れちゃったって、その中に入ってあったっていうことだったんですけども、はい。まあ、そういった失敗もありましたし、うん。だから、宮古さんがね、やっぱり書いてくれてる通り、やっぱり記憶ってね、やっぱり薄れていきますし、いいように、やっぱり書き換えちゃうんですよね。だから、それを防ぐために、やっぱり記録として残しておくっていうことが、本当に大切だなというふうに思いますし、それがやっぱり自分の財産になっていくというふうに思いますので、ぜひまた、記録していただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、宮古さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして三上祐希さんです。幼い先生配信ありがとうございます。失敗した時はどうしても焦ってしまいますが、記録に残す習慣があると自分を客観的に見ることができて冷静な対応ができそうですね。この失敗もいつか話のネタになるというマインドはまさに Don't worry, be happy の精神だと感じましたということでコメントいただきました。祐希さんありがとうございます。まさにそうですね。僕はもう本当に Don't worry, be happy で心配するな、楽しく行こうぜの精神でやってますから、これもネタだったら面白いなと思ってですね、僕は、はい、記録として残すことにしてはいるんですけども。いや、と、それ以外の一つと、やっぱりゆきさん書いてくれてますけど、やっぱりね、客観的に自分のことを見ることができるっていうのが大切なんですよね。やっぱり、いざという時はやっぱりね、もう焦っちゃってますから、客観的に見ることはもちろんできませんし、でもそれ終わった後にどんな感じだったか振り返りするってことが大切なんですね。じゃあ同じ失敗を繰り返さないためにじゃあどうすればいいのって、やっぱこう仕組み化をしていくことが必要なんですけども、そういった時にもやっぱ記録っていうことが大切だなというふうに、はい、僕もそういうふうに思います。ゆきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きましてことけん先輩です。失敗したことはどうしても隠したいですよね。無難に行きたいですからね。ただありがたいと感じるのは失敗があるからですよね。勉強していきますということでコメントいただきました。ことけん先輩ありがとうございます。いや、人ってやっぱそうですよ。失敗したくないじゃないですか。だって恥ずかしいし、ね、へこむし、だから無難に行きたいっていうのは、これはね、人間の心理としてもう当たり前なんですよ。ただですね、やっぱりそれを乗り越えて、あえて挑戦する、その挑戦したと先にですね、まあ、失敗なのか成功なのか、それやってみないと分かりませんから。で、失敗はデータが取れたと思えばそれでいいわけですからね。ですから、本当に琴源先輩おっしゃるように、本当にただただありがたいなというふうに僕もですね。そういうふうに、思って失敗ね、だから失敗をしているというところでございますので、まあね、人生日々これからも勉強していく必要があるなというふうに思います。はい、ことけん先輩コメントいただきましてありがとうございました。ということで、残りのコメント会社また明日させていただきたいと思います。コメントをいただいた皆さん本当にありがとうございました。そしてこの放送を聞いていただいている皆さん、いいねをポチッとね押していただいている皆さんも本当にありがとうございます。引き続きまた、明日もよろしくお願いします。ということで今日はコメント会社をお送りいたしました。挑戦が人生だ、 Don't worry, be happy。 それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。